はい、皆さんこんにちは。スピリチュアルコンパス、ゆみです。今日は7月2日、木曜日ですね。皆さんどの木曜日の午後をお過ごしでしょうか。はい、私はですね、先日、オーストラリアから日本に帰国をして、そして2週間のね、ホリデーをした後ですよね、戻ってきて、で、その次の日ですよね、もう朝に着いた、その次の日に看護のお仕事に行った。そしたらですね、あれよ、あれよという間に、はい、風邪を病院でもらってしまい、私は看護師っていうお仕事をしているのですが、はい、風邪をもらってしまいですね、今、ちょっと咳込み中というような形です。もしね、配信中に、はい、ゲホッとしてしまったらごめんなさい。うん、そう、今回だったんですが、今回の日本旅、いろんな気づきがあったな、といったような感覚があったんですね。うん。多分、何度かに分けてお話をしていくんだろうと思います。だけれども、今ね、私がそう、お伝えしたいかなとか感じたことを一番ふと降りてくるようなメッセージをポンポンね、お話ししていけたらいいかなと思い、今日はこのライブを立ち上げております。はい、それではスタートしていきましょう。そう、日本。もうね、素晴らしい国ですよね。もうこれはね、世界的に見ても皆さんお伝えしていることだと思います。たくさんの観光者の方がね、日本という国に降り立って、そう、このね、日本という国の素晴らしさに魅了され、はい、もうね、毎年通ってるっていう方たちも多いくらい、日本ってとってもね、アジアの国というかね、中でも有名な国だと思います。はい。私は日本で生まれて、そして今現在海外、オーストラリアに住んで20年ぐらいになるんですけれども、そう、やっぱりね、外から見る日本というもの、素晴らしいなと思います。そう、もうね、生活のしやすさという形で考えると、日本はダントツだなと思います。それは、豊かがまずベースになっているなっていったような感じがするんですね。それはもう本当に水が飲めるっていう環境もそうですね。オーストラリアも飲めることは飲めます。うん。だけれども、やっぱりちょっと、なんでしょうね。癖があるというか、味がするというか、そして硬水になるので、硬さがあるっていうようなお水に対して、日本はね、本当に軟水の柔らかいお水。そして、まあ、私もあまりね、都市部では、お水を飲むことはしないです。そして私が生まれた岩手というところでも、やっぱりこう、フィルターをかけていた実家ですね。実家の方ではフィルターをかけてお水を飲んでたという形がありますが、水道のお水を飲むことができますよね。そう、それもすごいと思います。私はバリであったりとか、あとタイにも長く住んでいたんですけれども、大のね、水道のお水を飲めるかって言ったら、決して飲むことはできません。そう、なのでそういったことを考えると、もう本当にね、世界中を見ても、とても珍しい国、何カ国だったかな、たった9カ国ぐらいしかないはずなんですよね、お水が飲める場所。うん、それくらい、はい、日本という国は豊かだなと思います。そう、そしてね、日本の文化の一つでもあるお風呂。はい。これ水が豊かじゃなければ入れませんよね。そう。なので、本当に豊かなんだなといったような感じがしました。お風呂の文化、やっぱりね、毎日お風呂に入れるというね、すごいなというような感じがします。これはね、オーストラリアでやろうとしたらどうなるかっていうと、はい。タンクがあるんですね。大抵のオーストラリアのお家、タンクというものがあって、そこに、はい。今ちょっとね、タンクの調子が悪くって、うん、なので調べてもらったばかりなんで分かってるんですが、250リッター、うん、が入るのかな？タンクが、はい、お家にあります一軒家なんですけれども、そしてそこで家族のお湯を夜の間に作っておくっていうような感じなんですね。なので、例えばお風呂を、そう、日本のようにね、家族全員が入ってみたなんてしたら、あっという間にお湯がなくなります。うん。お湯がなくなるとどうなるかっていうと、ちょろちょろのお湯しか出なくなってきます。そう。もしくは、ぬるま湯しか出てこなくなります。そう。なのでね、家族全員が毎回お湯を変えてっていうようなこと。そし、もしくは、朝夜ね、家族のペースに合わせて、はい、朝入る人は朝入って、夕方入る人は夕方入って、なんていうね、夢のようなことは、もう本当にできないような、うん、国になってます。なのでね、 本当素晴らしいなといったような感じがします。便利ですよね、日本。うん、今回行ったね、場所が、まあ、東京、大阪、そして福岡、大分というような、県を回っていったんですけれども、そう、どこに行ってもとにかく便利っていうことがありました。うん、まあ、田舎の方に行かなかったっていうのもあると思うんですけれども、公共交通機関がどこに行っても使える。そして、まあ、オーストラリアなんてね、私、田舎に住んでるので、あれなんですけれども、ね、私の住んでるところ、1時間に2本しか電車が来ません。はい。それくらい、やっぱり、田舎で、例えば、ね、歩いて行ける距離にスーパーがあるかって言ったら、ないです。車がなかったらいけないです。もしくは、歩いて、15分ぐらいのところから電車に乗って、うん、行かないとスーパーっていうものにたどり着けないんですね。それくらい、はい、不便さというものはある中で、それを日本と比較するとですね、とにかく便利ですよね。歩けばコンビニがありますよね。そう。そして、徒歩圏内でありますね。そして、徒歩圏内で、キャッチできる公共交通機関というものがありますよね。なので、もう本当にその点においては、日本は便利だな、といったような感じがします。食べるものもね、本当にびっくりするくらいいろんな場所であるじゃないですか。オーストラリア、まあ、あることはありましたけれども、うん、徒歩圏内で、こう、列をなしてご飯の屋さんがあるかっていうと、やっぱり、デパートであったりとか、その街の中心部の1ストリートだけであったりとかして、日本ぐらいの規模っていうものはなかなかないかなっていうような気がします。なのでね、もう本当に日本は豊かだなといったような感覚がありました。そう。でも、ちょっと思ったのが、豊かすぎるのかもしれないなっていう部分はありました。そう。物に溢れてるじゃないですか、日本ね。私、これ、結構衝撃的だったんですけれども、もう、デパート、ま、最初に行った場所、最初にね、滞在した錦糸町という、東京の錦糸町ですよね。もう、中心地っていうこともあるかもしれません。ただ、もう歩けば、歩いただけ物に出会い、そう、本当に全てのものが手に入るんじゃないかっていうレベルで、うん、一つの、ごめんなさいね。一つのお店の中にそれがあるっていうことで、もうなんかね、はぁ、英語でオーバーウェルミングって言うんですけれども、まさにオーバーウェルミングしたような、そんな状況でした。で、物酔いっていうものもしたレベルでした。うん。あまりにもありすぎて、選ぶことができないというようなことに陥ったなというような感じがします。実際、もうほとんどないんですけれども、昔はね、かなりの確率で、服というもの、洋服を買っていたんですけれども、そう、あまりにも多すぎて、選べなかったっていうこともありました。本当にね、買ったのなんて2着ぐらいだったかな、といったような感じがします。それくらいね、昔と今、私の、そう、ホリデーの楽しみ方っていうのかな、ちょっと変わってきたのかな、というような感覚があります。そう。なので、ほんと便利。便利だけど、すごく物が多いな、といったような感覚になりました。うん。ねえ。どっちを取るのがいいのかなっても思うんですけれども、そう。例えばね、ダイソー、もう日本で言うとすごいですよね。海外にももう進出していて、オーストラリアにもあります。うん。でも、日本に行ってダイソーに行った時、あまりにも物が多すぎて、びっくりしました。ね、こんなに多すぎて、何も選べない。一日ここで終わってしまうんじゃないかっていうようなくらい、そう、フロア全体がね、ダイソーと、あと、なんて言うんでしょう、ダイソーのもう一つの、もうちょっと高い、ランクっていうのかなのところがワンフロア打ち抜けで全部物だったんですね。もう私そこでクラクラしましたね。それくらいやっぱりね、うん、なんて言うんでしょうね。物酔いをしたというような、はい、日本最初の数日間というような形になりました。うん、で、東京、はい、最初に、 最初に、あ、みこよりさん、こんにちは。ありがとうございます。はい。最初に行き着いた先っていうのが、うん、東京でした。そして東京で1週間ぐらいだったかな。滞在させていただいた後に大阪に移ったんですけれども、これは、もうあくまで私の主観となりますので、はい。話半分ぐらいに聞いていてください。うん。で、大阪に飛行機が降り立って、ドアが開いた瞬間、すごくね、軽いという感覚があったんですね。うん。でもって、さ、そう、大阪も、中心地の方に行きましたので、難波とかね、グランド花月があるところを、うん、吉本にも行ったので、はい、そこのエリアですよね、もう人だったんですね。うん。というのは、その日雨が降っていて、はい、みんな地下を使っていたっていうことで、そう、JR 難波だったかな、地下鉄難波だったかな、どっちか忘れちゃったんですけれども、の駅ですよね。もう人でごった返しており、ました。うん。でも、私、ワクワクしたんです。うん。同じような状況、東京でもありました。だけれども、東京においては、なんかこう、重いっていうような感覚があったのに対して、大阪の同じようなシチュエーションですね。うん、エネルギーに満ちているっていう感覚があったんですね。これね、不思議だったんですけれども、はい、おそらく何でしょうね。東京の方に私がね、ちょっと感じたのは、なんか皆さん事務的、うん、そしていい意味でもあると思うんですけれども、人を全く気にしてないっていう感じ、うん、個人主義っていう感じの感覚があったのかな。それに対して大阪の人たち、別にみんながこうね、知り合いのように話しているかっていうか、そういうことはないんですけれども、人が、うん、人情っていうのかな、感覚を持っている、感情を持っているんだなっていうような感覚になったんです。これ本当にね、私の中でもびっくりしたような状態だったんですけれども、はい。そんな、うん、感覚を得ました。うん、で、そこからですよね、大阪、楽しい数日間を過ごし、うん、で、待って、福岡に行ったんですね。で、福岡、はい。やっぱり軽かったです。筆頭だなというような感じがしました。もちろんね、中心地、福岡の中心地っていうこともあったので、インバウンドの方たちがものすごく多かったんですね。なので、なんとなく、オーストラリアと似てるかなっていうような感覚もあったんです。そう、オーストラリア移民の国なので、たくさんのね、文化、たくさんの言語というものが行き交ってる国、もちろん英語ベースにはあるんですけれども、うん、そういった感覚がなんとなく、うん。懐かしいなというか、こう、あ、いつもの感覚っていうのがあって、はい。すごく軽いな、軽いというような感覚がありました。ね、本当にね、なんか、面白いっていうような感覚がありました。そして、やっぱりね、日本の神社、私はスピリチュアルワーカーということもあるので、神社に行ったとき、うん、エネルギーというものが違うんだなということも、うん、今回ね、肌で感じさせていただきました。そう、そして、合う合わない、そう、お祭りされているものっていうのもあるのかなというような感覚があったんですね。そう、私、何が良くて何が良くないとかではなくって、私というエネルギー体を考えたときに、そう、波動が合うか合わないかっていう感じです。うん。なので、はい、なんとなくここじゃないのかなっていうような感じがあったりとか、なんとなく受け止めていただいてるなとか、エネルギーを調整してもらってるなっていうような感覚になったりとか、そう、ピリッとしたね、身の引き締まるような感覚になったりとか、本当、うん、面白いなといったような感じになりました。はい。そうですね。あとは何かあったかな、日本。本当、うん。素晴らしい国だと思いますし、ご恩も感じています。だけれども、私はやっぱりルーツが海外にあるのかなといったような感覚になったのも確かでした。そう。やっぱりね、人生の、まあ、私今50歳なんですけれども、最初の20歳の時間ですよね。を、日本で過ごして。で、今、オーストラリアが23年とか4年とかになるのかな。で、その間にタイという、うん、国が入ってきたんですよね。うん。でもって、ま、オーストラリアの方が今日本より長くなってます。うん。なので、もうね、肌感覚であったりとか、そう、土地に自分が、 もう根付いているんだなっていうような感覚がありました。なので、もちろん生まれた場所とはなるのですけれども、うん、お邪魔させていただいたという形だったかなっていうような気がします。体験をさせていただいたっていうような経験体験を得たというような感じでした。うん、でもって、今回の旅ですね、もうメインとなったのは人でした。もうたくさんの人に会わせていただいたんですね。うん、オフ会っていうものも、3オフ会ぐらいで出たということで、普段ね、画面でお会いしている方だったりとか、Facebook 上だけで、面識があった方と、直でお会いすることができた、直で言葉を交わすことができた、なんならハグをしたりとかっていうこともありました。そう。ということでもね、本当にその人との交流というものをさせていただくために日本という地に行かせていただいたんだなというような感じがします。ごめんなさいね。はい、ということで、もうね、かけがえのない、はい、体験、人との交流ということで、今回はね、すごい持ち帰るもの多かったな、というような感じがしました。やっぱりね、私は人との交流をするために、うん、この人生というものを生きてるんだな、というような感覚がありました。そう、様々な人に触れ、様々な人の価値観というものに触らせていただいて、ああ、なるほど、っていうような自分の気づきになったりとか、自分のね、学びになったりとか、っていうようなことを、今回の旅でもとても多く体験させていただきました。うん。なのでね、日本で、この場を借りてではないですが、日本でね、お世話になった方々、触れてくださった方、本当にありがとうございます。はい。もうね、日本、うん。もしかすると、これからね、住むっていうことはないのかもしれません。私の人生の中でわからないです。未来はね、誰にもわからないので。ただ、今の現時点においては、やはりオーストラリアの地なのかなというような感覚になった今回の旅となりました。はい。ということで、ね、すごいなと思いました。日本、もう本当、ただ単に一言で言うならすごいよなって思うんですね。いろんな意味での凄さがあります。物質の豊かさの凄さ。ね、文化の凄さっていうのもあったんですね。というのは、ね、傍ら神社仏閣という、仏閣っていうものがある中で、とっても最先端のポップな、カルチャーっていうのもあるじゃないですか。それが二つね、共存していて、そう、どちらがどちらをこう、抑えようとしてるわけでもなく、うん。調和を保ってる面白い国だなぁと思ったんですね。そう。なので本当にね、うん、良い体験をさせていただきました。はい。まず、うん。今週のですね、はい、占いでもお話しさせていただいたんですけれども、私はやはり日本に生まれて、そして海外に出て、海外の視点で日本を見つめるっていうお役目、日本の良さっていうものを伝えていくっていうお役目も担ってるんだろうなっていうような感じがします。そして海外からじゃないと気づけない視点っていうのも、うん、その中で加えていくのかなというような感じがします。うん、なので、私にしかできない部分っていうものがあるのかな、うん、私だけできるってことではないですけれども、私にしか表現できない日本の良さだったりする良さだったり気づきっていうものはあるのかなといったような感覚になりました。なのでね、その気づきをもとにですね、これからもどんどんアウトプットしていきたいと思っておりますので、皆さんステイチューンで、ぜひ、はい、またラジオ遊びに来ていただければと思います。はい、もう本当に声すいませんね、うん、やっぱり旅ってね、こう自分の目、エネルギーっていうものが著しく揺れるんだなといったような感じがしました。うん、今回だったんですが、やっぱりね、日本にいる間結構ずっと咳込んでたりとか声が出なかったりとかってあったんですね。うん、エネルギーのものなのか、ただ単に体調が崩れていたなのか、うん、波動が揺れたのか、それはね、まだまだちょっと深掘りしていかないとわからないのですが、うん、楽しい旅となりました。そしてやっぱりね、非日常を体験するからこそ、日常の大切さっていうものも改めて感じさせていただいた今回の旅となりました。はい、ということでね、日本を振り返って、日本は豊かだな、日本って素晴らしいなといったような感覚になりましたので、今日はね、その共有をさせていただきました。はい、最後まで聞いてくださった方、本当 当にありがとうございます。それではですね、皆さんの一日がもう本当に本当に素敵なものでありますように、オーストラリアから愛を込めて指がお届けさせていただきました。最後まで咳込んでしまって申し訳なかったです。はい、それでは皆さん、ありがとうございました。行ってきます。そして行ってらっしゃい。みこよりさん、ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。